教えて農家さん、調布市内の生産者の方に農業に関するさまざまなお話を伺っています。今日は神代地区の生産者山内美香さんに電話がつながっています。山内さん、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
神代地区でブドウ園を営む山内さん、手塩にかけて育てたブドウを訪れた人たちに収穫体験をしてもらう取り組みをしていらっしゃいます。山内さん、ブドウ園を経営されているということですが、場所、最寄りが仙川駅だそうですけれども、はい、都心から近くて驚かれる方も結構多いのではないんでしょうか。
そうですね、最近は駅周辺 の、 飲食店などがとても増えているので、
はい、
初めていらっしゃる方は駅通って結構驚く方本当に多くてですね、
うん、
こちらがすごく意外と言われます、はい、
やっぱりそうですよね。駅から来る方はやっぱり驚かれると思います。で、その山内さんのブドウ園、今何種類のブドウを栽培しているんでしょうか。
ブドウはですね、今6種類やってます。
はい、例えばどんな品種ですか。
珍しいものですとベニーズっていう赤い品種だったりとか、あとは、一般的な巨峰、ブラックビート、藤井のり、あとは、まだちょっと植えたばかりなんですがシャインマスカットも少しだけ、はい、あります。
珍しい品種もあったり、それから皆さんの馴染みのある巨峰とか、それからシャインマスカットも始めたということで、
はい
はい、6種類を栽培されているということですが、年々暑さが増す夏ですけれども、今年はさらに暑かったように感じます。このブドウの栽培には何か影響ありましたでしょうか。
はい、そうですね、ちょっと早めに水まきをしたので、ただそれでも結構すごい仕上がってしまったりとか、
うん、
あとはそんなに数は出なかったので、ちょっと干しブドウみたいになったものも少しあったりとか、そういった影響が、はい、出ましたね。はい、
そうですか。やっぱり雨も少なかったから水やりが大変だったってお話聞きましたけど、やっぱブドウにもそうだったんですね。
そうですね、はい。
時期としてはブドウが終わりだと思うんですけれども、その後というのは山内さんは何かされていらっしゃるんでしょうか。はい、
そうですね、ブドウが終わる頃になると秋野菜が出てくるので、
はい、
柿園があるので柿の収穫をお客様にしていただいたりとか、あとは、落花生とかさつまいもとか、そういったものもしていただいてます。
ブドウを栽培して収穫するだけじゃなくて、野菜とか柿といったものも皆さんに体験していただくことをしているんですね。
はい、そうですね、はい、
はい、ちなみに野菜はどんなものを育てていらっしゃるんですか。
そうですね、季節によって様々なんですけれども、
はい、
今の時期ですと大根とか人参とか、
うん、
白菜、あとは、レタス、そういった冬野菜が中心になってくるんですけれども、
はい
はい、
根菜類というと結構こう収穫するの大変なイメージがありますが、体験した皆さんはどんなこう感想を述べられますか。は
い、そうですね、まずそもそも大根1本っていうのがやっぱりこうびっくりするみたいで、
はい、
ちょっと小さい子とかはすごく抜くのに大変なんですけれども、
うん、
やっぱりすごい楽しいみたいですね、抜けると。はい、いい思い出になったと言っていただいてます。
はい、年間としては大体どのぐらい の生産をしていらっしゃるんでしょうか。
どれちょっと量あんまりピロとかでそういう風にしてやってないので、
はい、
お客さんの人数に合わせて作っていくっていう形でやってるんですけれども、お客さんは多分年間1000人ぐらいは多分来てるかなと思うので、そうですね、そのぐらいの人数に合わせた量っていうのをちょっと、あとはボランティアさんにもお渡ししたりするので、ちょっと多めには作るんですけれども、そういった感じで作ってますね。はい、
そうですか。大体この調布の農業というと夏野菜と、冬野菜ってイメージがあるんですが、年間通してイベントもやっていらっしゃるんですか。
そうですね、はい、一年中やってます。
じゃあ収穫体験、例えば春先とか、このいわゆる葉境期っていうのはいかがなんでしょうか。
そうですね、本当に野菜がないときは2週間ぐらい閉めたりするんですが、
うん、
9月とかもちょっと早生の品種の落花生を作ったりとか、ちょっとゴーヤがまだギリギリ取れたりするので、そういう形で夏野菜、終わりの夏野菜とはちょっと早めの夏野菜とかを作って対応しているような感じですね。はい、
じゃあ何かしらこう一年中楽しめるような工夫をされているということなんですね。
そうですね、はい。
こうした収穫体験できる農園は山内さんが始められたことなんでしょうか。
祖母祖父がブドウ狩りだけやってたんですよね、
うん、
なのでそれをちょっと野菜にまで広げて、うん、さらにその季節に応じた流しそうめんとかピザ作りとか、
ね、
そういったものを組み合わせてちょっと自分なりにアレンジして今の形になってるような状態です。
収穫体験だけじゃなくて畑で楽しめるようなこう本当に食べることとかなんかそういったことも、
はい、イベントも組み合わせてやってるんですね、はい、
流しそうめんと他にはどんなことされてるんですか。
あとはです、ね、冬はお餅つきをやっているので、ピザ作りとお餅つきをその季節に合わせてちょっと変えていって1年開催しているという形です、はい、
ピザもやってるんですか。
はい、ピザも庭に石窯を作ったのでそれを使って皆さんに粉から作ってもらった生地をそこで焼くという形で開催しています。
いやすごいですね。なんかこう収穫からもう食べる先までそこで体験ができるっていうことなんですね。
はい、
なぜこうした体験をしてもらおうと考えたんですか。
そうですね、なかなか野菜だけ作っているとその召し上がる方の顔がなかなか見えないなと思いまして、スーパーとかにおろすとやっぱりその直接感想とかは聞けないんですけれども、お客さんと一緒に会話をしつつイベントもよくすることができるし、お客さんと話すのも好きだったので、そういった形にできたら楽しいかなと思い始めてみました。
いや栽培だけでも大変ですけれども、またこのイベントの準備とか終わった後のその片付けとかも入ってきますけれども、なんかそれでも続けられているのはなぜなんですか。
はい、やっぱり直接感想を言っていただけるっていうのがやっぱりこう、ね、厳しい意見をいただくときもあるんですけれども、やっぱり直接話せるっていうのがやっぱりすごく楽しかったっていうのがありますね。
あ、そうですか、ね、子どもたちも来ると思いますけど、ね、子どもたちすごい喜ぶんじゃないんですか。
そうですね、やっぱりこうなかなかできない体験って皆さんおっしゃるので、
はい、
いらっしゃる保護者の方も結構、初めて見たっていうふうに言われることがすごく多くて、子どもだけじゃなくて大人の勉強にもなってるのかなとすごく思います。
本当ですね、スーパーや直売所で見る野菜の形とは違うようにね、なんかこう葉っぱのつき方とかどのようにしてこう、ね、土に割ってるかとか、なんかそんなのも見られるわけですからね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。山内さんの畑で収穫体験やイベントに参加したい方はどのようにすればよろしいでしょうか。
ですね、イベント の, 予約をできるサイトが ありまして、
はい、
そこで登録してるんですね、
はい、
で愛にっていう体験系を集めたサイトで我が家も登録してるんですけれども、そこから予約していただく形になってます。
はい、愛にというのはどのようなカタカナでよろしいでしょうかね。
カタカナでも検索したら出ますし、 AINI っていうローマ字入れても出ます。はい、
見ました、調べたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
教えて農家さんのコーナーでした。それではここで山内さんに選んでいただいた曲をお送りします。愛子でカブトムシ。